未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーです。
はい、
静岡新聞 SBS が運営するグルメサイトアットエスグルメと共同企画で大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます。今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で後継者を募集しているお店、親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます。
はい、
さあ第7回目の今日はですね、寸東郡長泉町東野にあります富士物産第二工場へ僕が取材に行ってきた様子をお届けしたいと思います。
はい、
でお話は富士物産株式会社代表取締役会長兼株式会社東平商会代表取締役の山本正弘さんに伺ってきたんですけど、この富士物産は創業40年ちょっとで、冷凍とろろ芋や和惣菜を扱っている会社なんですね。
はい、
で東平商会っていうのは食品の卸売をはじめ、土木工事、あと工事の請負いや、あと、産業資材の製造販売、最近では農業も始めたという、本当にいろんな事業を多角経営している会社なんです。
はい、
さあこの2つの会社がどういう関係なのか、まず山本さんに伺いました。山本さんは株式会社東平商会の代表取締役でもあられるっていうことなんですけども、これはなんか富士物産とこの東平商会ってどういう関係になるんですか？
ご縁がありまして、2年半前にですね、東平商会が富士物産を M&A させていただきまして、100% の資本をですね、入れさせていただいたという、そういういきさつがございます。
M&A って、僕よく聞く単語ではあるんですけど、具体的にこうどういったものなんですか？
富士物産さんの株を 100% うちが買い取ってですね、それで事業を引き継いだというような形になります。富士物産の名前を残したまま、東映商会が資本を入れたという、そういうような形になります。
傘下に入ったみたいな形というんですかね。
そうです、グループになりました。
グループになったってことですね。その東映商会がこう富士物産を M&A するっていうことは、もともとそういうなんか製造、食品製造みたいな興味があったんですか？
食品の卸売というのはどうしてもその中間流通でですね、なかなかその競争の激しい業界でありまして、なんかその特徴を出していきたいというのがあるんですね。東平商会として力を入れているのは、三島コロッケに代表されるような、地元の食材を使ったご当地グルメ、ご当地商品みたいなことに力を入れているんですけれども、ただ全部委託製造で得意なその工場にお願いして作ってもらってるんですね。で6次農業なんかも始めて、6次産業とか言ってるんですけれども、1次の農業とそれから3次の販売はあるんだけれども、その2次の製造についてはあまり立ちてこなかったんですよ。
なるほど。
でどうしてもやっぱりそこの付加価値もうちも欲しいなっていうのがありまして、という中でですね、富士物産の話があって、それで今回業務提携をさせていただいたと。
空いてたピースがはまったみたいな形になって、そういうことですよね。2つの会社の関係性っていうのが分かってきたんですけど、今回はこの富士物産株式会社で作っているものをいただけるということなんですけど、主にどんなものを製造されてるんですか？
今日はですね、実際に試食もしていただくんですけれども、もともと作ってきました、冷凍のとろろ芋、それからあとは和惣菜でですね、いろんなそのネバネバ系の和え物ですとか、例えばオクラとか、それから山芋あえたものとかですね、そういうものを食べていただくのと、それから新しくこの第二工場で作り始めました介護食をぜひちょっと召し上がっていただきたいんですけれども、あんまりその介護食って、普通は食べること機会がないと思うんですが、
そうですね、
で
ももう興味津々なんで、ぜひいただきたいです。
そうですよね、ちょっとたくさん今日ご用意してますので、
じゃあ早速いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。そうやって会社同士のやり取りで M&A が行われたのが2年前ということなんですけども、続いては富士物産の商品をいただいた様子をお届けしていきたいんですが、その前に先ほどね、介護食というワード出てきましたよね。で介護食といっても2種類あって、ムース状にしたものを成形して形にして、歯茎とか舌を使って潰しながら食べられるソフト食というものがあるのと、そしてポタージュやスープ状になっているミキサー食で、これらを今回の取材で伺った富士物産の第二工場で作り始めたということなんですよ。でそれで富士物産の、まずはですね、富士物産の定番商品であります冷凍とろろ芋、そして介護食のサバの味噌煮、この2つをいただいた様子をちょっとお聞きください。
はい、
ではまずは僕このとろろからいってもいいですか？
こちらの出汁入りオクラとろろをぜひ召し上がっていただきたいんですけど、
はい、じゃあ、 いただきます。おいしい。
ありがとうございます。
オクラの食感がもうシャキシャキしてて、
ありがとうございます。
だしの味もとっても程よくって食べやすいですし、
なんか20年来ですね同じ味なんですけれども、弊社独自のですねだしを使っております。
味すごくいいですね。
ありがとうございます。
これがもう無地物産のもうずっと作られていた
定番商品、
でそして、介護食っていうのも、
なかなかあの普段食べる機会がないと思うんですけれども、今日はちょっと召し上がっていただきたいと思います。
はい、
代表的なこのサバの味噌煮をですね、
サバの味噌煮、なんかあの形がもう例えばサバの味噌煮だったらサバの味噌煮の形をしてるんですよ、だしハンバーグだったらハンバーグの形をしてるから見た目は、であとそうですね、ちょっとあのかまぼこに近いのかなっていう、すり身に近いなっていう感じしますけど、いただきます。あ、食べやすい。
ありがとうございます。
サバの味噌煮の味する。
そうですか。
しっかり味付けしてあって、でも食感はもう確かに柔らかいソフトな感じがあるんですけど、味自体はなんかあの味の満足感、食べた満足感というのはサバの味噌煮の満足感がありますね。
あ、ね、そうですね。あのそういう風に作ってあります。
そうですね。
常食そのものの味をですね、再現しているんです。
さあ、とろろとあとサバの味噌煮をいただいたんですけど、でこのとろろ冷凍とろろだったんですけど、冷凍とは思えないほどもうすごく美味しくて、僕も
う
あの自分で個人的に買おうと思うぐらい本当に美味しかったのと、あとねその介護食のソフト食があるサバの味噌煮いただいたんですけど、なんかね新しい新食感というのかな、あ今までにないけど味はサバの味噌煮の味が口の中に広がっていくっていう、ちょっと不思議な体験を、
満足感をしっかり感じながら、
しっかり満足感がある、本当歯がいらないって感じ。そうで、この後ねミキサー食っていうのもいただいたんですけど、トウモロコシの洋風煮というのをいただきました。で本当そちらもトウモロコシの優しい甘さがあって、スープよりちょっとねとろみがある感じで食べ応えのある満足感がある感じになっていて、で今までやっぱりこの富士物産が培ってきた技術を介護食の製造に生かせるということが分かって、でそれこで介護食に力を入れていると山本さんはねおっしゃってましたよ。で続いて東平商会が富士物産を M&A したきっかけ、そして支援機関のシズギン経営コンサルティング、シズギン経営コンサルティングに具体的にどんなことを支援してもらったかを伺いましたので、こちらを聞いてください。
富士物産のですね、創業社長であり先代社長がですね亡くなられまして、で後継者がですねいらっしゃらない状況になってたんですね。であのシズギン経営コンサルティング株式会社様からですねお話をいただきまして、それで、あのうちの会社であの事業承継してくれませんかというお話がありました。であの半年ぐらいかけてですね、いろいろとあの、内容について調べさせていただいて、で、あの職員卸のうちがやってる事業とか、または農業なんかもちょっとやってるんですけれども、そういうその他の事業との相乗効果があるんじゃないかということも考えてですね、それであの承継することを決めました。
でその事業承継をする中で支援機関に相談したことって何かありますか。
初めてのですね、M&A でしたので、もうそれはもう全面的にあのシズギン経営コンサルティングさんにですねお世話になったんですけれども、買取価格の条件交渉をはじめとしてですね、いろんなその企業の評価書ですとか、それから企業の概要書なんかを作っていただいて、内容についていろいろとこう見させていただいたりとか、役員の方々とのですね、面談をさせていただいたりとか、または皆さんがいらっしゃらないときに工場見学をさせていただいたりとかしてですね、この富士物産を M&A していいかどうかというのをですね、場所を設定していただいて、その検討させていただいたという、そういうことになります。
さあ山本さんはこの M&A で東平商会の社員の中から富士物産へ経営に携わる人材を送ったそうなんですけども、東平商会は食品製造の経験はなく新しい分野への挑戦ということで、軌道に乗るまで社員への負担がかかっていて苦労したとおっしゃってました。ただ東平商会にとっては今まであの会社を支えてきた人材がここで抜けて、で動いたことで中堅社員がすごく成長してくれたそうなんですよ。で不安なこともあったけど結果的には 人材の成長につながるいい影響を及ぼしてくれたというふうにおっしゃってましたね、
はい、
だからやっぱこう動くことによって会社の中もこう下にいた人が上に行こうっていう頑張ろうっていう気持ちになったという変化があった、うんうん、でそして、企業評価書というワードも出てきたんですけど、これは富士物産の企業の財務状況とか、あと名前はわからないにしてもどういう人が会社に在籍していらっしゃるのかというのを資料化されたもので、これをもとに東平商会はおよそ半年間検討を重ねて M&A に至ったということなんですよね、うん、やっぱこう時間をかけてしっかりと調べながら今に至って、でこういうソフト職とかあと介護職っていうのが新しく生まれてきたっていう。で最後に M&A をしてよかったこと、そして M&A を検討している方にラジオをお聞きの皆さんへのメッセージも聞いてみたので、こちらお聞きください。
M&A というのはよく時間を買うっていうんですけれども、うん、もうその短期間でもともとその富士物産が持っていた年商10億円くらいある売上をですね、はい、まあ、東洋商会のグループとして獲得することができたというのは、もう本当になんかそのマジックみたいな感じでできちゃうんですよね、
はいはい、
もちろんその M&A に対する費用も発生しますけれども、まあ、それを補うぐらいのですね、やっぱりその業績がグループに入るというのは、まあ、すごく今の時代にはその必要な手法なのかなというふうに思います。あとその数字だけではなくて、はい、まあ、いろんなその経験を持っている富士物産のもともとの従業員がグループの仲間に加わったということもものすごく大きな財産になっていますし、また従業員だけではなくて富士物産のお得意先様とか、あと仕入れ先様ですよね、まあ、いろんなその多くの事業者とのつながりというのができてきますので、まあ、それはすごく大きな財産になっているんじゃないかなと思います。
なるほど、まあ、ゼロからまた組み立てていくんではなくって、もうあるものをこう譲り受けながらさらに広げていくということですね、
はいはい、ゼロから立ち上げたらものすごく時間がかかると思うんですけれども。
そうですよね、
はい、
うん、でこのラジオを聞いている皆さんの中でも M&A を検討している方とか M&A をしてもらえないかなっていうふうに悩んでいる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういう方に何か一言メッセージありますか。
ですね、僕らはまだその M&A の全部を知ってるわけじゃないと思うんですよね、うん、たまたま今回のこのパターンとか、あともう一個 M&A というか事業承継したのがあるんですけれども、はい、たまたまいい相手先に恵まれてうまくいっているんですが、なかなか M&A というのはその、難しい面もあると思うんですよね。でそれは何かというと、まあ、相性のいい先ならばですね、ぜひお勧めしたいんですけれども、ただその、先ほどその、申し上げたような会社の概要書とか評価書とか、はい、財務諸表にはですね、現れないことも結構あるんですよね。それはやっぱりいざ乗り込んでみないと分からないことがあって、でそれは一番大事なのは多分人だと思うんですよね。その従業員の方であったりとか周り その取引先なんかがそうだと思うんですけれども、はい、それやっぱりその事業ってやっぱりその人で成り立っているの で人が動かしているものだから、まあ、そこについては、まあ、どこまで事前に調べられるかはちょっと難しいところもあるんですけれども、うんうん、よくそこは見て、決めた方がいいかなというふうに思います。
紙の上だけではなくてちゃんと足を運んで見てみないとわからないことがたくさんあるということですよね、
はい、そう思います。
最後にこのラジオをお聞きの皆さんに何か伝えたいことがあったらお願いします。
富士物産ってですね、まだまだ知名度の低い会社かなと思ってるんですけど、富士山のふもとに位置していまして、はい、美味しいとろろ芋や和惣菜、それからこれからは介護食をですね、うん、本当に真面目に作っている会社なので、うん、これを機会にですね、富士物産のことをぜひ知っていただけると幸いです。
はい、ありがとうございます山本さん、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本当にこの人が大事だっていうね、はい、紙の上だけではなくてちゃんと足を運んでみたりとか、うん、人間のつながりで事業承継ってやっぱこうあるものをつないでいくっていうのを大変さもあるけども、その中にすごく大切なものが詰まってるんだよっていうのを今回感じたんですよね、インタビューしてて、
はい、
だからやっぱり承継していく、つないでいくっていうのは大事なことなんだなっていうのを改めて僕も感じました、うん、ということで未来に残したい静岡グルメ遺産、今年7回目の今日は寸東郡長泉町東野にあります富士物産株式会社をご紹介しました。
事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら、静岡県事業承継引き継ぎ支援センター電話 054-275-1881 054-275-1881 までご連絡をお願いします。
以上、未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでした。